FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さてまずミスティックといえばですね、まあ、放送時間帯が変わりましたので改めてご紹介をしたいんですが、まあ、甲斐市にある、キャンピングカーの製造販売、もう製造もして販売もしている会社なんですよね。
はい、そうです、はい、
もう作ってらっしゃるということなんですが、はい、そこで、こんなメッセージをリスナーの方からいただいています。山梨県北杜市のラジオネーム心のママさん。ワンちゃんと車旅っていいですよね。憧れます。前に飼っていた犬が亡くなってから5年ぶりに飼い始めました。名前は心です。キャンピングカーだったら気軽に一緒に遊びに行けそうですね、ということなんですが、まあ、この方は、まあ、実際に今キャンピングカー持ってらっしゃらない方だと思うんですが、
はい、
あのキャンピングカーって車旅ペット連れていいですよね。
いいですね。まあ、宿泊をね、はい、気を使うことないので、
はい、
で、まあ、うちも飼ってたんですよ、2匹ね、はい、ダックスですね、で、まあ亡くなりまして、うん、まあ、今まだ数ヶ月ですけどね、うん、まだロス状態は続いてるのかなと思うんですけど、
はい、
ワンがいるとね、まあ、夫婦の会話とかでもね、うん、亡くなった時でもいいですし、
はい、
とてもその辺がいろいろいい、楽しいですよ。
特に犬連れとか、まあ、猫ちゃんペット連れの方っていうか、ペットを飼ってらっしゃる方が旅行をしたいって時に一番、まあ、困るのが、あ、うちの子、うん、ペットホテルに預けないといけないかなとか、そういうことなんですけど、一緒に行けるっていうことがいいですよね。
そうですね、旅行ということでね、キャンピングカーだからキャンプっていうことではなくて、
はい、
旅行する時に一緒に過ごす空間ということで、うん、まあ、よくね、前は家が移動するとか言ったんですけど、
はいはい、
まあ、キャンピングカーもいろいろな形ございますんでね、うん、外観上本当にいわゆるキャンピングカーっていうのもあれば、まあ、ハイエスソーのですね、ワンボックス的なのもあれば、うん、ミニバンもありますんで、
はい、
外観を含めいろいろなこう使い方が最近はとてもね、皆さんにしてますので、
うん、
お仕事にもね使ってますしね、皆さん、
はいはい、もう本当にいろんな範囲での使い方があるんですが、もう一度話ちょっと戻りますが、
はい、
まあ、私なんかも、まあ、犬がいまして、まあ、犬と一緒に旅をするときってこのキャンピングカーって本当に使い勝手がいいなっていう、ちょっといろんなところに、まあ、レストランとかでね、ペット連れじゃないところの時でも駐車場に止めていて換気をしておけば、ペットのことを心配せずに、まあ、しばらくの間だったら自由に散策をしたりとかもできたりもしますよね。
はい、空調がね、普通の車に比べて全然いいですので、
はい、
空気循環させて窓ね多少開けて、うん、中で十分いられますんでね、
はい、
断熱材もね多くめに入ってますからね、
はい、
まあ、その辺でもいいじゃないですかね。
夏場はそういうこともできますし、冬場、いやー、うちのペットちゃん寒がりなんだよねなんていう方のためにもね。
そうです、そうです、暖房ちゃんとね、はい、まあ、ガスヒーター、軽油灯油ヒーターありますんでね、うん、はい、
エンジンをかけずにワンちゃんはぬくぬくとしてられる、
もう丸くなって寝てられますね、
はい、
はい、
そして夏になってきますと、日本の夏はもうだんだん暑くなってきてから、先ほどの話の中にありました換気してても暑いんじゃないの、クーラーないの、
いや、あるんですよ。もう最近はそれでこうリチウムイオン電池ですね、
はい、
こちらご要望多いですけどね、
うん、
だからそれも空調ですよね、
はい、
空調のその良さっていうのは、まあ、キャンピングカーの良さでもありますよね、
はい、これ走行中なんかじゃあワンちゃんとか猫ちゃんのはどういう風にしてるのなんていうことになりますけれども、
ええ、
これどういう風にしてらっしゃる方が多いんでしょうかね。
まあ、実際中では、まあ、遊んでますよね、
うん、
まあ、前の席来てね、はい、一緒にこう座って前を見てるワンもいれば、
うん、
後ろでこう丸くなってるのもいれば、
うん、
なんかこうねうろうろしてるのもいますから、まあ、もちろんねこう飛び出したら困るとうんぬんかんぬんちょっと心配はあるんですけど、まあ、実際のところは一番安全はケージに入れてですね、
はい、
まあ、一箇所におとなしくさせておくっていうのがいいんですけどね、
はい
はい、
まあ、中にはあの今あの犬用のなんて言うんでしょう、リードにつけれるシートベルトなんていうのもねあったりもしますし、いろんな皆さん使い方はしてますけども、そんなにあの、キャンピングカーで旅するときにこうペット連れっていうのはもう心配しなくても良くなってきてますから。
まあ、そうですね、最近もういない人の方が不思議っていうレベルまでだからかかってる方多いですからね。あのどうしてもそのながらいつもこう離れたくないっていう、はい、まあ、その係り主の方の、ね、気持ちもあるでしょうから、まあ、その点でもいいじゃないですかね。
まあ、そういう意味でいきますと、本当にあのペットを連れてキャンピングカーで旅をするっていうのはもう本当にあの特殊な例じゃなくなってきてると言っていいんでしょうね。
もうそうですね、完全にそこは、あの一緒にこう旅ができる、まあ、あのキャンプではなく旅ですね、あの、まあ、もちろんキャンプの旅もいいんでしょうが、いろいろなこう、ね、使い方ができるようになってきたっていうのが、昨今じゃないですかね。
そしてそれをもう少し突き詰めていきますと、もうキャンピングカーってもう特殊な、まあ、人が使う車っていう存在でもなくなってきてるんですかね。
まあ、だいぶあのこう展示会とかですね、はい、でもお話ししても、まあ、本当だいぶ以前はね、イコールあのキャンプするための車なんですけど、キャンプって言うとどうしてもちょっとね、こうハードなイメージがあるんですけど、ただこう過ごす、まあ、っていうことが主眼の方が多いですね。で、まあ、もちろんその車なんで移動はするんですけど、で行った先でこう過ごすっていうことですよね。で過ごす空間ですよね。
まあ、そういう意味では一時期はやはりあのキャンピングカーっていうのは特殊な車であって、特殊な人が乗る車みたいなイメージがあったかもしれませんが、もう今は実際はそうではなくて、気軽な感じで乗れる車と言ってもいいですよね。
もうなんかこう時代が変わってきてですね、あの車が普及し始めた時っていうのは、あの多分車持ってらっしゃる方はね、特殊な一部の方ってあったと思うんですけど、でこれだけ行き渡ってキャンピングカーもね、まあいずれアメリカみたいにこうどこにでもね、の家庭にもあるっていうようになるといいなと思いますけどね。
佐藤社長にはですね、今日はいろいろキャンピングカーについてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などお待ちしています。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。